今日のことの葉、夏の。さまざまな夏草が生い茂ってむせ返るような濃い濃い濃い緑。ざっと強い風が吹くと大海原のように一斉になびく草たち。まさに夏らしい、そんな景色を表す言葉です。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。今日も始まりました、アスナのいろはおと。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという、言葉と音楽の実験バラエティ番組です。本日ご紹介いたしましたことの葉、夏のという言葉でした。夏の野原、そのままの夏のです。この言葉の歴史は古く、万葉の時代から使われていたとされています。今は吹く風も熱風で、そこに立ち上る草いきれにむせ返るとより暑さもひとしおという感じがいたしますが、もともとは富士の裾野のように広々とした野原のことを指し、爽やかさとともに照りつける太陽や白い入道雲まで一緒に思い浮かべられるような力強い言葉となっています。新緑の頃はうずきの、梅雨の頃はさつきの、また緑一色の様子から青のなどの言葉もありますが、だんだん近づいてきた夏の盛り、その力強さも味わっていただきたく、こちらを紹介させていただきました。今なかなか野原って私たちの周りないかなとは思うんですが、でもこのね、夏のという言葉で思い浮かぶ風景というのは皆さんどこかにあるんじゃないかなと思います。心だけでも爽やかなものを感じていただきたいなと思います。それでは早速コーナー参りましょう。最初のコーナーはこちらです。アスナのカルタオと。本日ご紹介する一首はこちら、百人首第46番歌、由良の塔渡る船人火事を耐え、行方も知らぬ恋の道かな、曽根の義忠の歌となっております。意味はこちら、由良の塔を恋で渡る船人が貝をなくしてしまい、どこへ漕いで行ったらいいのか行方を見失ってしまったように、これからこの先どうしたらいいのか途方に暮れてしまう恋の道であるよという意味です。それでは解説していきましょう。曽根の義忠、この人に関しては詳しいことがほとんど分かっておりません。生没年も不明です。ただ歌は優れていたようで、この歌以外にもいくつも後世に伝わっている歌があります。エピソードに関しては、呼ばれていない歌会に出席しようとして追い出されたとか、奇人変人とよく言われてしまう人なのですが、実はこの歌会にはちゃんと招待されていたという説もあり、真偽のほどは不明です。前置きはこの辺に、そろそろ歌に移りましょう。由良の塔、これは現在の京都府宮津市の由良川の河口のことです。河口というと海からの潮、川の流れがぶつかり合い流れの定まりにくい場所ではないでしょうか。そこで船人が船の貝オールをなくしてしまい、前に進むことも元に戻ることもできず呆然と立ちすくんでいる。その行方を定められない船のように、私の恋も先が見えずどうしたらいいかわからないと歌っている歌です。実はこの歌スルッと読めてしまうのですが、とても技巧的な歌となっておりまして、前半と後半主人公が違うのはお気づきになりましたでしょうか。由良の塔渡る船人火事を耐え、行方も知らぬ、 ここまでで前半、行方も知らぬ恋の道かな、これが後半。ここで主人公変わっております。つまり行方も知らぬという言葉が前半と後半をつなぐ鍵言葉になっているんですね。なので頭から読み進めていったら行方も知らぬを通って全然違うところに出てきちゃった、なんだか迷子にされたような感覚に陥る歌だと私は感じております。そしてこれは全くの偶然かと思うのですが、ゆらの音という言葉がゆらゆらと所在なく漂う河口に浮かぶ船の様子や揺れ動く心を連想させる効果があるかなと思います。果たして叶っている恋なのか、終わろうとしている恋なのか、片思いのままどうしていいかわからなくなっているのか、解釈はいかようにもできるこの恋、どんな恋なのか一緒に想像してみませんか。ということで本日の掛け合わせ楽曲はこちらとなっております。平井堅さんで楽園です。どうぞ。今日の一首、ゆらの塔渡る船人舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かなに合わせて選びました一曲、平井堅さんで楽園でした。それではここからこの二人に混ざってもらおうと思います。のびさみやたん、よろしくお願いいたします。
平井堅です。
毎回言う。
声が全然違うんです
よ。違いますね、確かに。
そうだよ、せめて声真似を、声真似を。
行こう、はい、行きましょう。
先生できてない。
わかんないもん。
はい、
平井堅の話し声とかわかんないよ。
絞り出してください。
そうですね、
はい、
はい、ということでね、曲聴きながら、先ほどのびさんに選曲渋いねというふうに
渋いですよ
言われたんですけど、あの平井堅さん その歌詞が日本語と英語で行ったり来たりっていうのがあったので、
はいはいはい、
ちょっと伝わりにくかったりもするのかなと思ったんですが、あえてその日本語英語行ったり来たりがゆらゆら感するかしらと思いまして。
なるほど、
はい、いかがでしたでしょうか。
ま、呼ばれてもない歌会に行っちゃうみたいな感じのところ。
はい、
僕よくあるんですけど、呼ばれてもない飲み会に行くみたいな。
よくあるんですか。
よくあるんですよ。
よくあるんですか。
奇人変人。
そうなんです。大体嫌がられるんですけど。
そうでしょうよ。
そうなんですよ。だからね、ちょっとこうシンパシーをまず感じたっていう。
あ、なるほどなるほど。
そこですか。そこですか。
いやいや、歌は人ですからね。
まあまあ確かにそうですね。
そうです。音楽は人ですから、はいはい、これ非常に大事なことだと思うんですけど。確かに
そう。なんかちょっとそれっぽいこと言ってますけど。
そうですよ。言ったもがしですが。でそれでゆらの塔で、まあ、そのもう行き先もなく漂うみたいなところですよね、うんうん、だからそのやっぱり本人のその性格なんかもやっぱり出てるのかなっていうところと、うんうんうん、でもどうなんでしょう、その恋愛感どう、またその話になると思うんですけど。
もうね、このコーナーはだんだんのびさんの恋愛勉強会みたいになってるんですけど。
そう、いや、
いろんな恋愛を知ってもらうみたいなね。
恋愛というのに何か行き先とか目的が必要なのかいっていう。
もうやったー。なんだよ。
いやたおかしい、どういうこと。
いやいやいや、まあまあそうおっしゃる通りなんですけどね。
なんか別にゆらゆらしてていいのでは、漂っていても
多分、うん、倦怠期なんですよ。
そうなんですか。
多分で、これこの状態って多分ダメだよなって思う瞬間って長い付き合いだったりするとないですか。
はあ、
付き合い、そこからがええとこじゃないですか。
おお、ずいぶんまたそこは、またそれはあれですね、人生経験を重ねてきたのびさんだから言える言葉ですね。
そんなすごい年上みたいに言わないでください、ね、
いやいやいや、でも
そうならないですか。
いやでもなんかこのなんだろうな、付き合いたてのワクワクドキドキも終わり、
うん、
でなんかこうちょっとこれからどうしてこっかな、なんか別れる、なんか多分もう向こうもあんまり楽しいって思ってないんだろうな、でも終わらせようっていう積極的な理由もないな、どうしようかな、このままここで一緒にいていいんだろうかみたいに悩んだことないでしょうか。
ないです。え、みんなあんの。
私はあります。
むしろそのなぜその倦怠期というか、まあ、それが倦怠期と呼ぶならそうなんでしょうけど、
はいはいはい、
でも安定期という見方もできるじゃないですか。
あ、安定、恋に安定はないですよ。
あら、
え、そうなの、そうなの。
恋に安定はないです。安定があるのは愛です。
キョロキョロするのびさん、
恋の先には愛があるんじゃないんですか。だから
そうなんですけど、多分まだ愛まで行きつけてない。
ええー、だから倦怠期イコール愛なんじゃないですか、それ。
倦怠期イコール愛、いや、どうでしょう。でもほら、
え、だって結婚とかしたらもうずっと倦怠期よ。言うたら
ここ使っていいのかな。
ちょっと迷いますね。
そうだと思いますよ。
でも、そうですか。
いや、まあ、安定した状態、まあ、まだそうじゃない人もただいらっしゃるのが分かる、うんうん、僕の場合、まあ、結構そうでしたね。
なるほど。
もうなんか安定した状態で、あの、だ、一緒の家にそこから住むわけですからね。
まあ、だからそれだから愛なんですって。恋じゃないんで。だってもう 恋ですか。
いや、まあ、うん、
ですよね、
うん、なんかこうすごい、なぜ男と女は分かり合えないのかっていうのを見てる感じがしますね。
いやいやいや、だから、いや、いいじゃないって話ですよ。
そうそうそう。でもやっぱさ、どこかでこう刺激をまだ求めてしまうところであったりとか。
なるほど。だから未熟なわけですね、まだ。
はい、そうでございます。はい、こういうのがまだ未熟だと思います。
なるほどね。
はい、恋の先に愛があるは正しいと思います。でもまだその自分が愛のところまで行けてない状態のいる自分で、この先どうなっていくんだろう、その先に愛があるかもしれないから、うん、そういう行く先もあり、
うん、
このまま恋のまま終わる道を選ぶもあり。
ね、なんでそうなんの、なんで選ぶの、それを。そのチョイスなくないですか。別に喧嘩してるわけでもなく、別に仲いいわけじゃないですか、そんな。
はい、
なんでこの動きがなくなった、行き先が分からないから別れるってなる
んですか。え、宮田ヘルプ。ヘルプです、宮田。
なんで。
私はもう笑うことしかできませんよ、もう。
え、そんな経験あります？安定しすぎて別れたいみたいな。いや、安定じゃないのか。
いや、そう、私までないんすよ。
もうちょっと誰か援護が欲しいです。絶対私の後ろには多大な味方がいるはず。
そうだと思う。
多大なる味方を背負ってると思うんです。
多分そうだと思うんです。
だからこれではいけないから、何かこう、なんでしょう、スパイスを入れようみたいな、なんか普段行かないところに行こうとか。
じゃあ分かった分かった。
え、
いつまでもプロポーズしてくれない男に対するイラつきみたいなって言ったら、あの、宮田は分かる。
あ、なるほどですね、なるほどですね。確かに確かに、
ね、付き合って同棲もして3年も経っちゃったよと、うん、いつになったらプロポーズしてくれるんだお前はと、うん、このね、この3人結婚はあるのかと、うん、ないのか、はっきりしろと、うん、そういうのは行方が知らない状態の女性なんです。待ってるんで、こっち。
例えばね、
はいはいはい、まあ、今分かりました。あの、行方が知れないっていう、
いや、だとするとそこはちゃんと話し合いをするところじゃないですか。なんか、うん、結婚したくなるような何か仕掛けを入れてみるとか。
なるほどね。
ノビーさんがね、どこぞの論破王に見えてきましたね。
いや、そういう感じ。え、わかんないんすよ。
いや、でも、あの、基本姿勢がやっぱノビーさんってポジティブですね。
なんで別れんの。
つまんないから。
あ、だからそういうことでしょ。飽きてるんすよ。
あ、まあ、それはあると思います。お互いにね。
だからそこは、それは恋なのかいっていうことですよ。
そうそうそうそう
そう。あ、そういう、あ、そこも含めてってことか。
そこも含めて
だと思います。
合点。合点
合点です。それは合点です。
歩み寄った。
だから、お互いが恋している状態で、
うん。
でもなんかちょっと倦怠期。
うんうんうん。
だから別れようは僕ないと思うんですよ。
うんうんうん。
だからどっちかがやっぱ飽きてんすよね。
まあ、そう、お互いに飽きが見え、うん、だから倦怠ですよね。倦怠って飽きる有無ですよね。感じで書いたら、
はあ、なるほど。
はい、
なんかだるい時みたいなイメージしかなかったね。
あ、なるほどなるほど。
そうか、
まあ、確かに、あの、穏やかな幸せの時間っていう意味ではないです。
なるほど、
落ち着いている穏やかな幸せの時間は倦怠期とは言わないと思っていて、うん、倦怠期っていうのはもう、あの、飽きる、産むっていうその感じそのままですよね、うん、どうしようっていう感じの、
まあ、飽きてるなら別れた方がいいですね。
まあ、なるほど。
ざっくりいきますね。
結論に飛びつかれてしまいました。行方の知らない恋を体験したことのない、
ないな
ー。いや、ノビーさんにちょっともうちょっと恋愛してほしかったな。で、このユラノトってのがなかなかその中でも、なんだろう、すごくネガティブなわけでもないし、
うん、
かといってじゃあすごく幸せなわけでもないの、どっちつかずな感じっていうのが珍しい歌だったので、うん、ちょっと取り上げたいなという感じだったんですよね、うん、そうそう、本当にもうあなたが帰ってこない夜なんてみたいなそういう歌はいっぱいあるんですけど、うん、どうしたらいいんだろうっていうこのゆらゆら感はねなかなかない表現かなと思って、でこのゆらの塔がさ、ゆらにゆらゆらと、ゆらゆらって絶対その時代ないのに、
ない言葉なんですかね、
ないと思いますけどね、あったのかな、ちょっとそこまで私は確認が取れなかったんですけど、このゆらの塔っていうのはこの歌を書いた曽根の義忠にはちゃんとゆかりのあった場所で、赴任先だったというふうに言われております。でこのゆらの塔って2箇所示す場所があるんですけど、今回ご紹介したのは京都の方だったのは、曽根の義忠がそこに赴任していた歴史があったのでここと言われているのが有力ということでこちらをご紹介してるんですよね。でそうなんです、
まあ、だから今となってはダジャレみたいな感じです
よね。そうなんです、そうなんです、
意図せず、
そうなんです、
天才かもしれないですね、
うん、そうですね、後世まで残る歌を作った天才にはなりますよね、そういう意味でね。ゆらの塔渡る船人舵を帯行方も知らぬで言うと言うで韻を踏んでるっていう意味ではそうなんですけど、うん、このゆらとゆらゆらはかかってなかったと思うので、うん、本当これは現代まで伝わったからこその、ね、妙義という感じがいたします。
これ今ラジオの向こうでみんなガッテンしてますよ。ねえ、うん、こんないい番組あります？
楽しんでいただけてますかね。素晴らしい。嬉しいです。はい、ということで、本日お届けいたしました一首は、ゆらの塔を渡る船人舵を耐え、行方も知らぬ恋の道かな、そして掛け合わせ楽曲は平井堅さんで楽園でした。皆様いかがでしたでしょうか。感想メッセージお待ちしております。
アスナの
お届けしておりますアスナのいろは音、ここからは本と音のコーナーです。このコーナーでは同じ文章にいろんな BGM をつけてその違いを楽しんでいこうというコーナーになっておりまして、今回からですね新しいお題に行きたいなと思っております。今回もノビさんに朗読お願いしたいので、まずは
お仕事いただきました。
いつもありがとうございます。
とんでもない。
それでは早速そちらお聞きいただきたいと思います。
雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を背負い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクの坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
はい、ということで今回のお題は宮沢賢治さんの作品で雨にも負けずでした。
難しかった。
難しいですよね。
最初全部カタカナのやつを
すいません
いただいて、
はい、
読めないっていう、
はい、私の、はい、資料の渡し方が、悪かったということで、
いえ原文をいただくのは一番大事なことですけど、
はい、はい、まあ、でも確かにすごく読みづらいんですよね、うん、そう、でもやっぱカタカナで書いたことにもこだわりはあったんじゃないかななんてことを話し始めてまた長くなるので、このコーナーの、本質の方に移っていきましょう。
1時間番組にしようこれは。
はい、今回ですねこのお題の初回ということでまた私アスナが3種類 BGM 考えてまいりました。まずは3種類続けてお聞きいただきましょう。どうぞ。
雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さな茅。
はい、ということで3種類お聞きいただきました。1つ目は映画明日に向かって打てより雨に濡れても、そして2つ目シューベルト作曲の歌曲魔王、そして3つ目はアメージンググレイスでした。いかがでしたでしょうか。
魔王はちょっとやっぱりミスドラマチックすぎますよね。
あれは雨に合わせてみたんですけど、
どっちの作品も素晴らしい作品なんですけど、
はい、
やっぱ合わんもんは合わんすね。面白いなと思いました。
あ、なるほど、うん、
急に宮沢賢治がサイコパスになっちゃった感じに。
そうですね、
聞こえましたね。
なんか僕も宮田もちょっと笑っちゃった。
笑ってましたよね。
そう、途中でなんかサイコパスだと思って笑っちゃって、
アスナさんそれを見て不思議そうな顔してたんですけど、なんでだろうみたいな、あれはねちょっと笑っちゃいました。
あ、なるほど、そう、そう笑ってるなと思って、もうあれは完全にダダダダダダダが雨が降ってる感じがするかな。
そういう雨だったんですね、
はい、というあれです。
なるほど、なんか1曲目とのギャップが大きかったから余計ですかね。1曲目はなんだかこうほのぼのしててすごい動物の森かなみたいな、
うん、あ、そうですね、
はいはいはいは
い、すごくいいコンビネーションでした1曲目も、
うんうん、そう、1曲目はそう今回あの陽本花さんのカバーのもので持ってきているんですけれども、雨に濡れてもという歌なので、そう、雨にも負けずという、うん、どっちかというと意味で合わせてみた感じですね。
なるほど、
はい、
まあ、でも最後の曲、はいはすごい演奏がまあ良かったですよね。素晴らしく良かったなと思います。
はい、
あ、どなたのバイオリンですか。
私アスナが、
は
い、さすがでございます。
やっぱりな、
大物アーティストは違う。家で一人で撮ってまいりました。
素晴らしいです。
素晴らしい。
まあ、これは一番こう祈りという意味で、うん、その宮沢賢治のその祈る気持ちと合わせてやっぱり賛美歌的なものが一つ欲しいなと思ったので、そちらを選んだ感じだったんですが、うん、どれが一番お好きでした。
私はもちろんアメージンググレイスでしたよ。
あ、なるほど。
そうですね、アメージンググレイス一番合ってた気がしますね、この中だと。なんか一つ目のやつは、
うん、
ちょっと面白くなっちゃう気がしました。
あ、まあ、そう、そうなんですよね。
そう、でもそこまでこう愉快というよりもこう決意というか、
うんうんうんうん、
そういう文章な気がするので。
そうなんですよね。
そういう意味ではやっぱりアメージンググレイスなのかなっていう気がしましたね。
そう、やっぱ曲の雰囲気じゃなくて意味に合わせちゃったからなというとこかな、
うん
うん、
なるほど、
はい、という感じだったので、さっきなんかお話ししてたらミヤタンとノビーさん次回こちらに BGM 考えてきてくださると。
え、いいんですか。
もちろんです。
僕ら嵐みたいな人が人間ですよ。、ね、
僕らってそんな一括りにしないでください。私は大真面目に選んでまいりますよ。
僕嵐ですよ。
いやいや全然いいです。なんかそれも楽しんでいきたい。なんか意外なマッチが生まれるかもしれない、
ね、かもしれないですよね。
そうなんです、そうなんです、
ね、
なので本当先入観なくいろんなものをこう選んでこれたら楽しいかなと思うので、
やりましょう。
はい、ぜひよろしくお願いします。そしてリスナーの皆さんからの投稿もこちらは募っておりますので、ぜひぜひ、たくさんのご応募お待ちしております。さて早いものでアスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。今夜も遅い時間までお付き合いいただきありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想また本と音のコーナーへの投稿などぜひお気軽にお寄せください。ただいま本と音のコーナー募集中のテーマはメロスの冒頭、そして今日ご紹介しました雨にも負けずとなっております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radio.mucbird.co.jp ラジオスター@musicbird.co.jp またはアスナのいろはおと 公式ツイッターダイレクトメール、もしくはツイートの最後にハッシュタグいろはおとつけていただきますと私に届きます。そしてこちらメール採用の方には番組特製ステッカープレゼント、番組オリジナルのとっても可愛いステッカーお送りしております。ぜひぜひたくさんの方にゲットしてほしいなと思っております。ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。